第13課読み物2俳句世界一短い詩。
皆さんは俳句を作ったり鑑賞したりしたことがありますか？俳句は17の音だけで作られる世界で最も短い詩です。日本語だけでなくいろいろな国の言葉で楽しまれていて、世界各国の小中学校の教科書にも紹介されています。あまりにも一般的になってしまい、俳句がもともと日本のものだということを知らない人たちさえいるほどです。皆さんの中にも小中学校の時に自分の国の言葉で俳句を作った人がいるのではないでしょうか。最近は日本語を勉強している人たちが日本語で俳句を作ることも多くなりました。下に挙げたのは、アメリカの大学生が日本語の授業で作った俳句の例です。静かだね、雪の音しか聞こえない。子が母が呼び合うごとく蝉の鳴く。秋の歌、落ちた木の葉に書いてある。春の午後、ホームレスたち昼寝して。どうですか？それぞれの俳句からどんな情景が浮かんできますか？作った人のどんな気持ちが感じられますか？この俳句に詠まれている季節はいつでしょうか？自分たちと同じように日本語を勉強している若い人たちの俳句だと思うと、皆さんもちょっといい俳句が作れるような気がしませんか？俳句を作るにはいくつか規則がありますが、主なものは次の3つです。1、は、はっとした感動、発見の喜び、想像の楽しさなどを読み込む。2、い、いつ、季語により四季の自然や季節感を表す。3. 句、組み立て、575の17音で表す。1のハッとするというのは、何かに突然気がつくとか、驚くとか、感動するといった意味のオノマトペです。2のいつを表すのは、俳句を作るときの最も大切な要素で、そのために季語と呼ばれる季節を表す俳句独特の言葉があります。季語は俳句の中に必ず一つ入れなくてはいけないという決まりがあるのですが、だいたい次の4つのカテゴリーに分類できます。括弧の中の言葉はどの季節を表していると思いますか？ 1. 直接季節を示す。春の海、夏にいる、秋の宵。2. 自然現象、残雪、枯れ野、さつき晴れ、北風。3. 動物、植物、赤トンボ、猫の恋、木の芽、もみじ。4. 行事、生活、田植え、鯉のぼり、お正月。3の組み立てで大切な575という音のリズムは、日本語の文の構成や語調に合っているようで、俳句だけでなく短歌も575-77の決まりで読まれ、ことわざ、歌詞、標語などにも575のリズムがよく使われます。また俳句には、かな、けり、や、といった言葉がよく見られますが、これらは切れ字といって俳句独特の表現です。切れ字は俳句のリズムにおける休みのようなもので、使っても使わなくてもいいのですが、季語と同じで一つの俳句に一回しか使えません。俳句の形式の例、古池や川津飛び込む水の音、松尾芭蕉、雪溶けて村いっぱいの子供かな、小林一茶。 松尾芭蕉も小林一茶も江戸時代の俳人ですが、彼らの俳句は現在でも広く親しまれていて、多くの日本人が彼らの句をいくつか暗唱できるほどです。芭蕉は現代の俳句の形を作った人で、俳句の中に人生のわびさびの心を表して、俳句を芸術性の高い文学として確立しました。上の句は山の中の古い静かな池が持つわびさびと、それに対する新しい命の誕生に感動した気持ちを表しています。一方、一茶は子供や動物など小さいもの、弱いものに対する優しい気持ちを詠んだ句が多く、上の句もその一例です。皆さんの心の中には、一茶のこの句からどんな情景が浮かんできますか？一茶のどんな気持ちを感じますか？俳句は言葉の数が少ないため、理解や解釈が大変難しいと言えます。
俳句も含めて詩の解釈というのは、本来個人の感性に頼った自由なものですから、どのように鑑賞してもいいのですが、作者が意図した意味を理解できるかどうかもまた、とても大切なことです。
それでは、俳句は何をもとに、どんなことに注意して鑑賞したらいいのでしょうか。次は、俳句を鑑賞するときに注意すべき点です。1. どんな場所、情景が目に浮かぶか。2. 季節はいつか、それはどの言葉でわかるか。3. 作者が見たり聞いたりしている物事は何か。4. 作者はどんなことに感動したと思うか。5. 作者のどんな気持ちが伝わってくるか。6. 作者のどんな性格が現れているか。7. どんなメタファーが使われているか。8. 面白い、うまいと思った表現は。この鑑賞の仕方は自分で俳句を作るときにも参考になります。日本では俳句は昔から人気があって、老若男女さまざまな人たちが俳句を作って楽しんでいます。携帯電話で俳句を送り合って遊ぶ若者もいますし、外国人が日本人以上に素晴らしい俳句を発表することもあります。皆さんもこれを機会に、いろいろな俳句を鑑賞してみてはどうでしょうか。そして、自分でも作ってみませんか。世界一短い詩の面白さを味わうことで、日本語を学ぶ喜びや楽しみがまた一つ増えると思います。